皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第251回です。
はい、
前回7周年記念ということをねお話ししましたけれども、無事8年目に突入ということで、
はい、
まあ特にね何も変わりませんけれども、
うん、
何と言いますかね、良くも悪くも進歩がないというか、変わり映えがしないというか。
まあね。
今更ね、変わりようもないと言いますか。こんな感じでね、とりあえず10周年目指して、ぼちぼちダラダラとね、まあ続けていければいいんですけれども。
だね。
うさこの方は最近なんか面白いことありましたか？
なんもないね。いや、あるけど、あるけども言えないんだよ。
君の話は言えないことが多すぎるよな。
言える話って何にもないんだよ。
どんな生活を送ってるのかというのがね、みんな気になると思うんですよね。あの人は一体何をやっているのかと。よっぽどポッドキャストで世に出してはいけないようなことばっかりをやってるのかとね。まあ、察してやってください。多分、なんか、とても人には言えないことをしてるんでしょう、きっと。
そうだね。多分みんな聞いたら引くね。
私の方はですね、先週のことなんですけど、これ X の方にも書いたんで、ご覧になった方いるかもしれませんけれども、先週、何曜日だったかちょっと忘れましたけれども、夢を見まして、でね、もう記憶が曖昧なんですけれども、多分、どこかのポッドキャストのイベントに行ってる夢なんですね。で、その会場の中こう自分が歩いてたら、前の方に徳松さんがいたわけですよ。多分夢に徳松さんが出てきたのも初めてじゃないかと思うんですけれども、徳松さん、もうほんと最後に会ったのが、2022年11月のあの京都のシャベオンですか。多分あそこで会ったのが今のところ直近なんで、まあ2年と何ヶ月ぶりかで。まあ夢の中でも、ああ、徳松さんお久しぶりと声をかけたんですよ。で、徳松さんがね、こちらを、あって言って振り返ったんですけれども、なぜかですね、徳松さんがスキンヘッドになってまして。
なんで？
さ、それはわかんない。こっちが聞きたいけど。で、あまりのことにびっくりして目が覚めたと。
あ、それで？
いや、何が起こったのと。徳松さんが夢に出てくることもあれだけれども、なぜスキンヘッドになってるのこの人は。この2年間で一体何があったのみたいな。感じでね、起きてからしばし呆然としましたけれども。で、続きがあってですね、まあ続きというか、今日ですけれども、今日の午前中ですね、まあドライブがてらに、福岡県の南部にある柳川市というところに行ってきまして、うなぎで有名で、セイロムシ食べましたけれども、うちから車で行って高速を使って1時間40分45分ぐらいのところなんですけれども、高速降りて、まあ一本道をずーっと、まあカナビの誘導の通りずーっと進んでいったわけですよ。で、しばらく行ったら交差点を右折するところがあったんですけれども、通常であればカーナビが、300メートル先右折してくださいとかね、こうアナウンスしますけれども、その時流れた音声が、300メートル先、徳松の信号を右折してくださいって言われたんですよ。
なんで？
で、一瞬聞き間違えたかなと思ったわけですよ。さすがに。で、そこ交差点に行ったら、本当にそこの交差点の名称が徳松という、まあ地名なんでしょうけど、徳川家康の徳に、利益の益という字？で、徳松。で、この信号を右折してくださいって川の部屋行って、まあ右折して柳川に行ったんですけどね。自分も長らく運転してますが、徳松という地名初めて見て、まあしかもそれが同じ福岡県内のことで、で先週ね夢の中に徳松さんが出てさ、 今日またそんなね、徳増という地名のところを通ったということで、
うん、
何か徳増さん怒ってるんじゃないかという不安になりましたけどね。
なんか下の怒らせること。
いや、特に何もしてないし、そのしゃべ音であって以来、特段個人的に連絡もしてないんですけど。徳増さんお元気なんでしょうか。まあ、週に一回ぐらいは名古屋でこっそり配信してるから、まあ元気は元気なんでしょうけれども。なんだかね、急に徳増続きと言いますか。連チャンでこういうことがあると、二度あることは三度あると言いますから、
うん、
何でしょうね、三回目は何が起こるんでしょうね。
なんだろうね。なんか言いたいことあるんじゃない？徳増さんに。
なんか徳増さん、俺に訴えたいことあるんだろうか。で、これ三回目、なんだろうな。例えばこう、テレビ見てたら、急に徳増さんが出てきたとかさ。まあ、いいことならいいけど、なんかニュースかなんかで出てきたらやばいから、そういうのはやめてねと思いたいですけどね。
嫌だよね。犯人で捕まってなんか、連れて行かれるところ映ってるみたいな、テレビに。
自称ポッドキャスターの徳増たけしが。
ついに。
ついに全国ネットになったかみたいな。まあ、そういうのはシャレにもならんのでね、本当にやめてもらいたいんですけれども。いや、でもなんか、若干気にはなりますけどね。本当に、ね、うん、3回目何か私の周囲に、徳増現象が起こるんではなかろうかと。
現象移っていくのみんな広まっていくの
かもしれない。まあほら、前はさ、年に何回か名古屋のね、南天の月カフェに行けば確実に会えたわけじゃないですか。
うん。
まあ今ね、そういうのがないから、うん、ねえ、よほどまあ個人的に会いたいですとか言っていかん限りはね、会えないし。
う
ん、
そうね。
まあ、名古屋近辺とかでね、ポッドキャストのイベントとかあればね、まあそこで会うこともあるかもしれないけどね。
うん。
徳増さん、まあお元気であればいいですけれどもね。うん、はい。
そうね。
まあそういうことがあったんでね、なんとなくこう、いや本当でもね、びっくりしたよ。カーナビの音声でさ、徳増とか言われたらさ、全く想像してないところからその名前を言われたからさ。
すごいね。え、でも実際にはないの？あるの？そういう地名。
ん？実際にはというか、だからあったわけですよ。
実際にあんの？そういうと。
あるある。あったのよ。その交差点の名前が。うん。
へぇー。
だから最初は本当に聞き間違えたと思ったわけよ、最初は。で、そこの信号のところ、赤信号で止まって、信号のところのあの標識見たら、徳増って書いてあるのよ。だからビビったね。
え、そこはさ、何なの、うん、そこの、その、何徳増っていう、そこを右って言うんでしょ、
うんうん。
で、そこに、見たら徳増って地名が載ってたんでしょ、看板に書いてあったんでしょ。
そうそうそう。
そこの、その一角のその景色って全く同じ景色なの、なんか角に何屋があって。
まあまあ、割と田舎の方というか、うん、まあ、田んぼの中みたいな道で、うん、まあ、交差点にはコンビニがあってみたいな感じで。
うん。
柳川市の市街地に入るちょっと手前の方になるんですけどね。
え、それ夢の中と現実同じ、あれなの？配置してんの？コンビニとか。
ごめんごめん。今のカーナビの話は夢じゃないよ。リアルの話よ。
もう、私、なんか適当に今話聞いてんのが悪くみたいな。
聞いてないだろ。本当に。人の話を。
聞いてるけど、聞いてるけど、あれこれ夢の話だよな、今、と思って。
違う。
現実の話だっけ、どっちだっけな、と思いながら。
前半は夢に徳増さんが出てきた話で、カーナビの話は今日、本当にリアル、今日の午前中に、柳川市に行った時に、カーナビが、そういう徳増を右に曲がってくださいと言ったというリアルな話です。
ちょっと行ってみたくなるね、そんな話聞いたら。
特段何もなかったけどね。まあ、ただ知ってる人が見れば笑えるなという感じで。まあでも、考えたらさ、徳増たけし以外で徳増さんという人の知り合い自分いないしさ、仕事上でもさ、そういう人、そういう名前見たこともないしさ、地名でも見たことないしさ。
うん。
それがよりによって今日このタイミングでかよ、みたいな感じでね。
ねえ。でもそんな期間空けてなく、この短期間で続けてみたってことでしょ？
だから、夢の中で見て、リアルで見て、うん、じゃあやっぱり次、なんか、 ニュースに出るのかな、徳松さんは、みたいなね。
まあ、ニュースに出るのか、まあ、福岡に来るのか、徳松さんが。実際に会いますみたいな。
うん、まあ、福岡に来るならね、ぜひお会いしたいですけどね。
うん。
まあ、そういうことなんで、関係者の方お聞きでしたら、この旨、徳松さんにお伝えください。そういうことでございます。まあ、それが今日一番ね、笑ったというか、衝撃的な出来事でした。
そうだね。うん。
で、まあ、柳川に行ってね、まあ、お昼、うなぎ食べたりしたんですけれども、
うん。
平日だったから人少ないかなと思ったら、相変わらず海外からの団体客の方がいっぱいいらっしゃって。
うん。
よその国の言葉が周り中で聞こえてくるというね。ここは日本でしょうかみたいな感じでしたけど、平日でもこれだから土日はすごかろうなと思ってね。
そうね。
まあ、今どこの観光地もさ、今、テレビでも見たけど、だいぶ問題になっとるよね。ものすごい観光客が多くなったりして。
うん。
なんかね、いろいろこう、もう迷惑になってるとかさ、ゴミ捨ての問題とかさ、うん、ね、観光地はお金落としてもらう分は全然ね、ありがたいんでしょうけど、
うん、
人が多すぎてさ、京都とかもね、ニュースで見たけど、とんでもない人が歩いてるからね。
そうらしいね。
なんで今、有名な観光地とかにこう、行く気が失せるというか、
うん、
できるだけ人がいないさ、もう山奥とかさ、田舎の方とかさ、
うん、
自分も最近そっちの方ばっかり行ってるけどね。それこそ福岡市とかさ、ああいう街中にも行く気が全く起きないんよ、うん。そもそも人が多いのに観光客はもっと来ててさ。
確かに。
ねえ、太宰府天満宮とかもすごいことになってるから近寄れないしさ。
うん。
まあ言うても北九州なんかはね、そんなに人いないから。まあ大した問題には今のところなってないみたいだけど。うん。
うん、
難しいところではありますけどね。コロナの時はね、逆に全然人がいなくてね、潰れたお店も多かったから、
うんうん、
それを思うとね、とね、いろいろ考えますけれども、
あ、まあでもなんか、まあほどほどがいいよね、なんか。
いや、本当ほどほどがいいと思うよ、
うん、
なんだろうね、満員電車みたいな感じで人がぎゅうぎゅうになったさ、ね、神社の参道を歩くとかさ、なんかもう、ご利益部あるかないかよくわかんないしさ。
ねえ。
とはいえ、ずっと引きこもってたらもう完全にあれになるんでね。まあ今日なんかは特に予定もなかったし、まあまあ天気も良かったんでね、ちょっとドライブしてきましたけれども。うさこはどっか、そっか、ドライブしようにも車がないからあれか、レンタカーじゃないとダメか。
そうなのよ。もうねえ、なんかね、どこも行く気しなくてね。
まあ、寒波もさすがにもうね、ピーク過ぎたんで、今後雪が積もるようなことはもう、この辺りはないから、
うん。
ね、暖かくなってくるんで、そしたら動きやすいかなと思うんだけどね。
うん。そうね。
つい数日前、道路の渋滞状況とか見てたら、
うん、
ほんの数日前、山口方面は高速がもう全部通行止めになってて、
うん。
下関から先あたりが。もうこちらは青空だったけど、山口側は全然ダメで。で、うん、桃屋のおっさんがいる宇部市とか、こう、海側の方はまあ、一応通れるけども、
うん、
中国道の山の中あたりはもう完全に通行止め。カメラの映像見たら本当に雪積もっててさ、あちゃーという感じで。
うん。
うん、2、3日前の話でしたけどね。まあ、なんとか雪のピークも過ぎたような感じなんで。もうちょっとね、こう、動きやすくなればいいですけどね。
まあ、もう言うてんにも2月も終わるしね。もう、梅とか桜とか咲いてくんじゃないの？
梅の、ね、開花時期も、例年とちょっと違ってきてるというか、ね、うん、急に寒くなったりしたもんで。
うん。
ほら、梅祭りとかやってるようなところも、なんか日程ずらしたとかいうのをね、ニュースで見ましたけどね。そうね、もう来週3月ですよ。
うん、早いね。
来週私誕生日が来ますよ。
ああ、そうだね。おめでとう。
ありがとう。なんかください。
やだ。
やだじゃない。やじゃ、やだっていうのは何ですか。
だって私今年じゃない、今月誕生日だったんですけど。
あ、ごめんなさい、何も送ってないです。
はい。はい。はい、でしょ。
はい。 まあ、ということで、うさこにプレゼントを渡したい方、ぜひね、ご一報いただければ。
はい。
そういう既得な方がどこまでいらっしゃるかどうかわかりませんけれども。
そうだね。何でもいいな。現金とかさ、人でもいいしね。召使い的なしもべとか。
それはうさこがなおさんのところに行って家政婦やるって話でしょ。あなたがしもべ
になって。私がしもべなの。
そうそうそう。ね。
やだ、私もう何もしたくない。なんかよくさ、椅子に座ってさ、なんか3、4人ぐらいのね、お手伝いさんがこうさ、髪溶かしたりとかさ、爪なんかネイルしたりとかさ、整えたりしてさ、さ、お嬢様みたいな感じあるじゃん。ああいうのよ、奥様みたいな、奥様じゃないけどさ、一人身だけど。え、なんて言うんだろうね、熟女様じゃないよね。なんて言うんだろうね、
おば様言い方そんな言い方はないだろう、熟女様とか。
さあ、おばさまとか、いや
おばさまじゃ
ないなんて言うんだろうね。
なんて言うんでしょうね。まあ、もう名前でうさこ様としか言いようがないじゃないかね。
そうね。そうね。まあ、うさこ様でもいいけどさ。
もうなんか召使いにこう、かしづかれて、ね。
そうだね。う
ん、まあ、お嬢様生活というか、ね。
なんだっけ、杖みたいななんかさ、
うん。
あるじゃん。あれでさ、
杖みたいな。
うん。杖じゃないけど、なんかあるじゃん。
え、何
ステッキみたいな。なんて言うんだろう、あれ。なんかたまにさ、持ってる人いるじゃん。女性でも男性でも。
ああ、まあ、男性でも杖というか、ステッキというか、女性でもいるのかな。
いないか。あんまり見たことないね。なんかそんなのでさ、なんか目の前でこう、かしづかれて、なんか頭、だけどなんかね、挨拶されようもんならさ、そのステッキかなんかでさ、もう顔をさ、顎のところグイってやってさ。
どこぞの悪徳令嬢みたいなさ。
え、ちょっとやってみたい、それ今。ふっと頭に浮かんだんだよね。ちょっとやってみたいかもと思って。
じゃあ、まあ、よく今ほら、アニメとか、ラノベであるさ、異世界転生もので、うん、さ、どこかの大富豪の悪徳令嬢に転生して、まあ、そこの世界でやってみてください。
そうだね。なんかさ、もう、本当私もこの性格だからさ、ネガティブとかさ、自分の言いたいことあんま言えずに、ここまで来たからさ、なんか溜まってんだろうね。うん、全部自分の言いたいこと言ってわがままにさ、うわーってやりたい欲がなんか、出てきたんだと思うから。ちょっと、ここらで転生して。
ぜひ、まあ、異世界に行ってください。
異世界行ったらもうちょっと、どうやってポッドキャストするんだろうね。もしもしとか言って。聞こえますかとか言って。
まあでも、今さ、本当にアニメとかさ、ラノベとか漫画でもさ、なんか異世界ものがもう、飽きるほどあるわけじゃないですか。うん
あるね。
ねえ。まあもちろん全部見てるわけでもないしさ、逆にあんまりもう興味がないんだけどさ、うん、異世界ものっていうのはさ、
うん。
でももしかしたら今後さ、異世界に転生してそこでポッドキャスト始めるとかいう設定のね、
うん、
ものが出てくるかもしれないですね。あくまでかもですけど。
うん。
うん。まあ、ポッドキャストもね、少しずつ周知はね、されてますので。
ねえ、わからんからね。っていうかもうあるかもしれんしね。
うん、我々が知らんだけでね、どっかのところでね、うんうん、あるかもしれない。じゃあ、そういったところで、今週もね、7周年記念ということもありまして、結構ハッシュタグいただきましたんで、うん、ご紹介していきたいと思います。
はい。
まずは、ゆかさんからですね、
うん。
7周年おめでとうございます。7年前は私にとって人生の岐路の年、新たなスタート時期と一緒で、個人的に感慨深いなぁと聞いてました。3年後自分はどうなっているのかな ?50 歳代に突入だ、わら。相変わらずこうして感想を書いてたり、皆と一緒にくだらないことで盛り上がったり、幸せに笑っていたいですね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3年後どうなっているのか。まあわかりませんけどね、我々も3年後ね、全く今と変わってないかもしれないし、あ、全然違う環境になってるかもしれないし、
今 分来年も、来年すらちょっと想像できないもんね。何してるか。
世の中もね、どんどん変わっていってるしね。
うん。
本当にわからないしね。だって、本当にね、数年前までさ、あんな新型コロナで世の中ぐちゃぐちゃになるとかさ、誰も想像もしてなかったのにさ。
ねえ、本当だよ。
世界中がひっくり返るようなことも起こったしさ。
うん。
今後どういうことがね、良くも悪くも起こるかわかりませんけれどもね。まあまあ、元気でいきたいと思いますけれども。う
ん、ね。
まあ、幸せに笑っていたいと。もう本当そうですよね。
うんうん。
ゆかさんも50代に突入だそうで。
うん、ね。
若いね。
仲間だ。そうだね。おばさんから見たらね。
私も来週、いよいよ61ですから。はい。
いや、早いね。もう仕事辞めてから1年経つんだ ね。
そうそうそう。あっという間でしたね。
うん。
自分的には特段何か大きな出来事とか、うん、ひどい出来事とかも幸いなかったんだけど、
うん、
なんとかかんとかやってきたら、あっという間に1年で。あ、そういや、この前、初めて確定申告したんですよ。
ほう。
去年の、年末調整ってされてないので、3月までのお給料出たけれども、
うん、
初めてしたんですけど、マイナーバーカードとスマホを使って、
うん、
まあ、なんとか無事にできてね、うん、税金の、還付があるということで、ありがたや、ありがたや、という。う
ん、もう、いいね。
いやー、今、便利になりましたね。もう、税務署行かんで済むし。
そうね。
いや、去年、その前の年か、うちの妻も確定申告同じようにしたんですけれども、
うん。
うん、結局、よくわからなくて、税務署まで行った、ということを聞いてたんで。
うん。
いや、自分行くのめんどくさいな、人多いしな、と思って。まあ、でも、案外そんなにね。難しいことじゃなかったですけどね。自営業で商売されてる方はね、いろいろさ、必要経費の計算とかね、あれやこれやあるでしょうけど、うん、まあ自分今回は、あくまで年の途中で退職した分の年末調整だけだったんで、そんな難しくはなかったんですけどね。
うんうんうん、
まあちなみに今年1年は本当に無職無収入になる予定なんで。
予定ね。
まあもしかしたら宝くじが当たるかもしれないけれども、
うん、まあね、わからんしね。
ねえ、今のところ働く予定がないから、この2025年は、
うん、
まあ何事もなければ、1年間無収入ということで、
うん、
素晴らしい。来年は申告する必要もない。もう完全非課税。うん、でもなんかいろいろね、保険料とか引かれるものはありますけどね。
そうね。
次はですね、アポロさんから2ついただきましたね。
うん、
まず一つ目が、令和7年2月23日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト。こちらで、キタキタカフェ入れていただきまして、そしてもう一つですね、キタキタカフェ第250フレーバー拝聴、7周年おめでとうございます。オルネポさん経由で、割と早い時期から聞かせていただいております。特にネタの提供や励まし、お便りすることもなく、今日に至っております。今後も末永く配信いただけたらハッピーです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう特にネタの提供とかね、おっしゃってますけれどもね、毎回毎回番組ハッシュタグリストということでね、うん、上げていただいてますんで、もうありがたい限りですよ。しかも。
ね、本当だよ。
ものすごく番組聞いていらっしゃるからですね。
もうさ、よくなんか、いろんなさ、すごいポッドキャストの方々聞いてんのに、なんでうちの番組聞いてんだろうって謎だよね、ちょっと。
ねえ。多分、あれですか。もういよいよ聞くものがなくなったんで、時間調整のために。
ちょっと頭ね、使いすぎてちょっと息抜きみたいな、ちょっとバカの番組でも聞かないと頭休まらんみたいな。息抜きみたいな。
頭を使う番組を聞いた後に、
うん、
ちょっと心を解放したいと。何も考えたくないと。
うん、もうほんと、本当何にも考えたくない時に聞くのはうってつけだね。
ね。何せ喋ってる我々が何も考えてないですからね、毎回。
そうだよ。私だってさっき、ついさっき話聞いてるようで聞いてなかったんだから。
どう思いますか、皆さん。ね。8年目に入ってもこれですよ。
いや、ちゃんと聞いてるつもりでいたんだけど、途中であれって分かんなくなっちゃって、
うさこの魂は今どこを漂っているのか。
多分ね、もう、なんか、こう、収録が終わった後に話したいことがあるから、そっちに意識取られてね。
なんだそれ。
失礼しました。
次は、藤崎なるみさんからですね。
うん、
これですね、248回で、うさこがましさんのキノコをいじる話というのがありましたけど、
うん、
あれについてですね、ほとんど絵文字だけで感想が来てるんですけれども、
うん、
これどう読めばいいんだろう。キノコとウサギにやり、こういうのが来てました。
どういう意味だ説明も何もないっていう。
もうこの通りとしか言いようがないですね。はい。はい、ありがとうございました、本当にね。そして、次は、シンゴアットマークリスナーさんからですね。大場さん、うさこさん、7周年誠におめでとうございます。いつから何きっかけで聞き始めたか忘れましたが、お二人のおしゃべりが今では耳心地よくなってます。10周年まで聞きたいですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10周年ね。まあ、この前も言いましたけども。
うん。
まあ、なんとかそこまでは、ね、続けてやりたいですよね。
そうね。
10年やればね、多少はね、自慢してもいいと思うし。
ね、本当に。うん。
まあ、我々が10年行った頃にはもう15年とか20年の番組もたくさんできてるんでしょうけどね。まあ、それは仕方がないけれども。
まあでもなんか、二桁って結構すごいよね。
そうね。まあ、七年だってね、すごいと思うんですよ。
うん、まあまあね。うん、
ね。どれだけの番組が七年やってるかっていうのはね、まあ統計データはないですけれども、
うん、
決して短くはないけども、やはり二桁いくとね、
うん、
箔がつくというか、
うんうん、
ちょっとはね、このポッドキャスト界隈で少し大きな顔ができるのかもしれない。
そうだね。うん、
こんな番組でも10年だぜ、みたいなね、感じで。
うん、
次は、昨夜さんからですね、
うん。
7周年おめでとうございます。これからもお二人のペースで配信していただけると嬉しいです。胃に穴が開きそうになりながら帰ってきて、聞きながら洗濯物を畳みながら泣きそうになりました。ほどほどで働きます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、まあ、仕事のこととかね、いろいろね、お話しさせてもらいましたけれども。
うん。
うん。さくやさんもね、ご自身の仕事がかなり本当に大変そうで、うん、X のね、ポストされてるの見ても大丈夫かいな、というふうに思ってたんですけれどもね。
うん。
多少なりともね、まあ、うちらの番組聞いてね、まあ、気分転換というか、まあ、役には立たないと思いますけれども、何かね、まあ気持ちの切り替えがね、できればいいんですけどね。
うんね。
ほんとね、ほどほどでいいですよ、お仕事は。
いや、ほんとに。
ね。うん、最低限ね、やらねばならんことは絶対ありますけれども。
うん。
それ以上のことはね、無理してやるこっちゃないと思いますんで。
うん。そうそう。
もうね、ご自身のね、心と体が第一なんで。
うん。
可愛いね、娘さんたちもいらっしゃるし。
いや、ほんとだよね。お母さん倒れたらそれこそ大変だよ。
ね、そう。ね、うん。まあ、うちなんかはもう子供が独立してるからさ、いいけれどもね。まだ昨夜さんのところはね、うん、子供さんまだ学生だから。
うん。
そのためにもね、本当に無理せずですね。
うん。
今の話の中に、ご主人がという視点が全く欠けてましたけれども。すいません。娘さんとご主人のためにも
。
ご無理なさらずに。
うん、
ね。
はい。
はい。お次は黒柳りんごさんからですね。7周年おめでとうございます。すごい、ただただ雑談するだけで7周年。よほど相性良くないと続かないですよ。南亜のカフェでの出会いは奇跡的ですね。これからもお二人の楽しいトークを楽しみにしています。あと50年くらいお願いします、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすがにあと50年っていうのは厳しいとは思うんですけれども。いや、それやれたらすごいけど。
多分ね、まあ、そこまで50年はちょっと無理だけど、うん、まあ、リンゴさんがそう言うなら、多分、年代的に順番的に言って、 大場さんいなくなって、私いなくなってってなったら、二人でリンゴさんの枕元に立って、二人で番組やればいいんだよ。大
や
場で
だ
す、う
ね。
さこですとか言って。
何かの呪いですか、それは。
悲しわりに合うね。
うわ。
い
まあ、リンゴ
や
さんがそれでも良ければね、枕元に立ちますけどね。
そうだね。
リンゴさんも喜んで一緒に喋るかもしれませんけどね。
ああ、もうぜひゲストで出て、起こすから。
ああ、そういえば、リンゴさんも X 見てたら、またこの前、グリーンさんたち一家と遊びに行ってたらしいですね。
本当、いいね。なんか満喫してね。
ナオさんの弟のキョウちゃんも来てたらしくて。まあ、結構なね、ことですよ。やっぱお仕事も大変そうなんでね、そういうところで気分転換はね、絶対必要だと思いますんで。また、いずれこちら九州に帰ってくるでしょうから、まあその時にはね、ぜひ、うちにお寄りいただければ。ちなみにうちの妻にもちゃんとリンゴさんのことは報告してますんで。いや、ナオさんのところ遊び行ったよというのをね、この前も話してですね。で、うちの妻の頭の中では、黒柳りんごイコール酔っ払って転んで尾てい骨を折った人という認識でいますから。そういう人という認識でインプットされてますんで、いつでもおいでくださいませ。あ、あなたが酔っ払って転んでりんごさんなんですね、と。初対面で多分そういうふうに言うと思いますんで。一番わかりやすい説明だから。
そう、確かにね。
まあ、あとは酒豪ね。おっさんに負けず劣らず飲む。まあそういう説明しかしてないような気がしますが。
どういうイメージを植え付けてんだか。
まあなんやかんや言っても、ぼちぼちとうちの妻もそういったポッドキャスト関係の知識がね、増えていってますんで。
すごいね、いいことや。
そう、それで思い出した。今日柳川に遊びに行ったという話さっきしましたけれども、行くとき車の中で大抵ポッドキャストね、聞きながら行くんですけれども、初めてアロマをね、聞きながら行ったんですよ。マーヤさんの。で、その中で、酒粕、あれの話があってて、で、それを聞いてた妻が、大体マーヤさんが言ったことにはすぐ、影響される人なんで、酒粕買いたい、酒粕買いたいってずっと言ってたんですよ。で、お昼にうなぎのセール蒸しを食べたお店の、ほんと数軒隣が酒屋さんで、ちょうど酒粕が売ってて、なんか2パックぐらい買って、あとお酒買って、で、お店の人と酒粕の保存方法はとかね、いろいろ、結構若い男性の方だったんですけど、話してて。だ、妻が、いや、自分の知り合いの人が、ポッドキャストで酒粕のことを喋ってて、それで急に買いたくなったんですよ、とかいうことをね、一生懸命喋ってました。
いいね。
マヤさんが言うことにはもう全幅の信頼を置いてるというかさ、あの人は。
すごいね。
昔ね、ワイドショーで、ココアがいいって言ったら、みんながココアを買い占めたという、ミノモンタのあれみたいな感じなのかもしれませんけどね。またそんなこと言ったら怒られるよな、マヤさんから。
本当だよ。
ミノモンタと一緒にしないでよって言われそうですけれどもね。
本当だよね。
あとですね、神田正輝さんがですね、他のフォロワーの人とのやりとりの中で、ハッシュタグつけて、うちの番組の宣伝してもらってるんですが、まあ、ハッシュタグつけてるから、ここでご説明してもいいと思うんですけれども、まあ、そのやりとりの中で、北九州市に X の総合フォローさんが住んでいるのですが、スケさんうどんの写真をたまにポストしています。その方もポッドキャストを配信しています。ぜひお聞きください。ということで、北北カフェをね、しかも番組のリンクまで貼っていただいて、ポストしていただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
北九州市発祥のスケさんうどんがね、まあ、どんどん全国展開をしているということで、東京の方にも進出したということで、ニュース見てたら開店2時間前から並んでたとかさ。まあ、逆にそこまですごいのかという、いや、こちらの感覚としては、スケさんうどんってもうあちらこちらにあるし、まあ、ぶっちゃけそこまで超絶美味しいとまでは思わないんだけれども、いや、全然まずいとかいう話ではなくて、なんかすごいなと。まあ、北九州出身の人が東京で、懐かしい味をとかいうので行くっていうのはね、まあわかるんですけど、なんかそんなに並んでまで、いや、すごいなと。 あの、関西に出店した時もそんな感じだったから、スケさんうどんってそんなに人気店なの？逆にあの、地元民からすると今ね、びっくりしてるんですけどね。
スケさん、私も食べたことあるけど、まあ、美味しいのは美味しいけど、いや、2時間並んでまでは別にって、そこまでではない。
まあ、お腹空いてて、前取ったらちょっと寄ろうかっていうのはあるけどね。
うん。
あれですね、あの、ファミレスのスカイラークの傘下に入って、うん、それから一気に、あの、展開がね、進んでいってるみたいですけどね。
ああ、なるほどね。
まあ、あの、お近くにスケさんうどんができた際にはね、ぜひ、まあ、2時間待つことはないですけれども、空いてる時にぜひね、あの、寄ってみてください。うどんもそうですけど、うん、ぼた餅が美味しいんですんで。
ねえ、ぼた餅食べたいな。
あれいいんですよね。あの、甘すぎず、あっさりめの味で。
ねえ、ちょうどいい。
あの、うどん食べなくても、あの、ぼた餅だけも売ってたりするんでね、お持ち帰りできますんで。
うん。
何をともあれね、そういった北九州発祥のね、すけさんうどんが、こう、ニュースに出てるというのは嬉しいことでございますよ。
ね、すごいね。
というわけで今週いただいたハッシュタグの紹介は、以上でございます。
はい。
というわけで今週ももううさこがお腹が空いたというふうに、無言の圧をかけてきてますんで。
いや、そんなつもりはないけど。
いや、なんかマイクの向こう側から圧がかかってきてるんで、まあそろそろ締めたいと思うんですけれども。
はい。
あとはないですかね、今週言っておくことは。
はい、ないです。
はい。では。今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。